じめまして、日本 IBM の、 岩野と申します。今日はクラウドコンピューティングについて IBM が考えるその現在どういう方向に行こうとしているかという話と、まあ、課題も含めてお話しできればと思います。よろしくお願いいたします。丸山先生の話でもありましたけれども、クラウドコンピューティング自身がその降って湧いたというより、いろんなトレンド背景のもとに成り立っていると、そういう意味ではこのトレンドと背景の話と、それとまあクラウドコンピューティングの定義自身も千差万別ですけれども、どう考えるのかと、それと IBM 自身がですね、過去数年にわたってクラウドコンピューティング実施、いろんなことを内部でもやってきましたので、そのご紹介をして、技術的なことは少しですね、どういうことを補完していこうとしているのかをお話したいと思います。これもいろんなところでも喋ってるんであるんですけども、基本的にはその時代背景としてムーアの法則が40年間続いてきて、あと10年ぐらい続くと、それに伴うそのハードウェアコストの非常な安くなったことと、それに伴ってそのハードウェアがつつうらうらにばらまかれて、それのメンテナンスコストとか、それとインフラの脆弱性とか、そのハードウェアのビジネスではやっていけないんで、その上のサービスというところにどんどん入ってきたと。そうするとオープンな経営でサービスを提供していくということの、いろんな困難という、サービスレベルを保証する仕組みとか、そういうことが背景にあると考えています。あと右上の方にも書いてますけれども、とにかく情報というものがその倍増、どんどんどんどん倍増していくと、情報の爆発、データの爆発的なものがあるというようなことがあると思います。そういう中でそのイノベーションの加速するペースとここに書いてますけれども、縦軸が家庭への浸透率ですね。こっち側が登場してから何年経ったかと、自動車とかファックスってだいたい100年近くかかって、80% 90% なってるわけですけれども、やはりその利用する人が多ければ多いほどその価値が高まるというメトカーフの法則のようなものがやっぱり適用されてて、インターネットとか携帯とか、そういうもうすでにあるインフラのもとにサービスを展開していくということは、この立ち上がりというものが非常に早いと。そういう意味では、家庭浸透率のだいたい 30% を超えるとビジネス的に何か違ったものが出ると言われているんですけども、ビジネス自身がこういう新しいテクノロジーに基づいたサービスということを考えていくと、急速に変わらないといけないという認識を持っています。左上の方にちょっと書いてますけれども、価格のこのドラマティックな下がり具合とともに、そのインフラの脆弱性が高まってくる、コンプレクシティが上がってくると。そうすると今でもそうですけども、情報 IT 投資の 80% はメンテナンスに行ってるって言われてるんですけれども、 20% しか新規投資に回せないと。そうするとその IT 投資の ROI というものが非常に見えなくなってきてる。新規投資のものも既存のものに対するそのインターフェースをちゃんとやらないといけないんで、その TTM と上に書いてますけども、タイムトゥーマーケットと、そこのところがタイムトゥーマーケットとか TTV とかタイムトゥーバリューって言いますけども、それがどんどんどんどん長くなっていってると。あともう一つ大きなことは、そのヘテロで分散な環境、オープンな環境でサービスを展開していくと、オープンな経営でのサービス展開ということは必然的に予測不可能性というものを持っていると。そうするとそういう予測不可能な事態をどういうふうにマネージしながらサービスレベルを保証していくのかということが非常に大事になっていくと。しかも先ほど申しましたように、その柔軟性を持って早くサービスを立ち上げていくというのが大きな流れになっていると思います。あともう一つ下の方に Web2.0 とかコミュニティとかこう書いてますのは、オープンソースもそうですけども、企業の仕事のやり方とかそういうものがどんどんコミュニティベースのものになっていっていると。組織の旧来型の組織の中で こう命令を出してやっていくというよりは、一つの企業でしたら組織間をまたがってとか、企業間をまたがって一つの場を作ってそこでサービスを展開していくとか、共同作業をやるというようなことが重要になると。そうするとそういうものに対するインフラというものが非常に大事になっていくというような時代認識を持っています。弊社ではその CEO スタディというのを毎年やってるんですけども、世界で800社ぐらいの CEO の方にですね、今後どういうふうにやりたいですかと、どういうことを考えてますかということをお尋ねするんですけれども、大きくありましたのが、先ほどのイノベーションのスピードが加速するじゃないですけれども、その今後3年以内で急速で加速度的な変化があると、ここ書いてますけれども、それに伴って右の方は IT インフラとしてはその柔軟性、回復力とか拡張性というものが非常に大事になっていくということがある。あともう一つ、ここが大きなあれですけども、英語でそのインフォーマティブでコラボレーティブなお客様ほどオプチュニティが出てくると。インフォーマティブってその世界中の情報とかいろんなものに対してその情報が入ってくる仕組みと、情報を共有できる仕組みと、コラボレーティブというのは組織をまたがってこう協調関係に持っていけると。ところがそういうふうなインフラってあまりないわけですね。ところが最近のその Web 2.0 とかその動きの中でこういうことがどんどん加速されてきていると。ソーシャルネットワークにしてもそれは個人レベルでやってますけども、そういうものが企業レベルで推進されていくだろうと。そうするとその中で情報のアーキテクチャとかそういうものをどこをシェアして、どこでそういうコンプライアンス的なものを守ってやっていくかという、インフォメーションアーキテクチャみたいなものを考えながら、こういうインフォーマティブでコラボレーティブになっていくというのは結構大事だって見てるわけですね。あとですね、一番下の方にも書いてますけども、企業の社会的責任というものが非常に重要になってきていると。オープンな経営でサービスを提供していくということもあるんでしょうけれども、この社会的責任の中に情報に対するセキュリティとかコンプライアンスとかプライバシーの問題もありますし、電力消費の問題もありますし、こういうことを常に考えていかないといけない。だいたい世の中の CEO の人、それにこう対応したいという CIO の方、いろんな問題意識を持っているというわけです。先ほど言いましたようなことがいろんな企業内で、皆様方の企業の中でも起きていると思うんですけれども、この絵はですね、2001年頃のある家電の会社のアプリケーションの連環図だったわけですね。だからその頃はまだウェブサービスとかも使ってないですし、外のサービスというウェブサービスもやってない、 SOA のこともまだ立ち上がってないという段階ですね。これがもっと世の中に広がってオープンな経営につながってて、すごく脆弱性も高まってるし、サービスレベルということに対しても非常に複雑になってるわけですけども、こういうことを何とかしないといけない。あとバーチャライゼーションということがこの数年ずいぶん言われてますけども、バーチャライゼーションということは非常に大きなトレンドの一つだったわけですけども、それに伴う TCO の増加、トータルコストオブオーナーシップの増加というものが、これはですね IDC のチャートですけども、一番下の黄色いところがハードウェアの投資なわけですね。だいたい横ばいになっていると。ところが先ほどのムーアの法則のように横ばいになっててもパフォーマンスというのは倍々になっていってるわけですね。そういう意味ではこのハードウェアが提供できるサービス能力というのは倍々になっていってるわけです。そうすると人間のコストって人間って能力限られてますから、その倍々にならないんで、その人をいっぱい雇わないといけないと、どんどんどんどん増えていってるわけですね。2001年頃はだいたい半々だって言われてたんですけれども、これがだいたい1対2ぐらいになっていると。ここは何とかしないといけないと。それと今昨今のエネルギー電力消費というものがどんどん上がっていっているということがあるわけです。ただこのチャートはですね、まだバーチャライゼーションの効果を入れてなくて、バーチャライゼーションということを加味すると、ここのレイヤー一番下のところがバーチャライズされて 実態としてはこの倍とか3倍とかなるわけですね。それに付随してここ の TCO のコストがバンと上がっていくと、こういうところに直面していると。あともう一つはよく言われている話ですけども、データセンターですね。メインフレームなんかはだいたいですね、稼働率が 70-80% でかなり効率よく回っていると。ワークステーションがだいたい 20-30% ですね。インテル系の X86 とかそういう PC 系ってだいたい 5-6% しか動いてないわけですね。ところがどんどんその性能は高まっていってて、ここのところもどんどんシュリンクしていってるわけですね、稼働率って。そういうものをなんとかしないといけないと。まあそういう中でこういう背景のもとにクラウドコンピューティングというものが出てきたと見てるわけですね。時代的な技術の背景とビジネス的な要求ということと、その問題意識ですね。そういう中でちょっと英語で申し訳ないんですけども、クラウドコンピューティングをに対するドライビングフォースということでいろんなこと書いてますけども、まあ、これはガートナーさんの絵ですね。一番左上にそのオルタネートクライアントデバイスって書いてますけども、ここも非常に重要で、今日本は携帯のまあ先進国として携帯でサービスをいろいろ受けるようになってますけども、これがどんどん進化してそのセンサーネットワークになって、センサーとアプリケーションが話し合ってやっていくとか、センサーとか人とか携帯もそうですし、サービスの受け手ということが非常に多様になってくるだろうというのがあると見てるわけです。それとこのインフラのテクノロジーのところがバーチャライゼーションとオートメーションというその自動化技術ですね、ここが進展してきた。あとですね、まあ、データセンターの話先ほど言いました。それでアプリケーションのテクノロジーと SOA とかその Web2.0 とか非常にコンポーネント化したものを組み合わせるということがかなり認識としてこういう方向でいくんだろうというふうに出てきたと見ているわけですね。あとここに書いてますようなウェブオリエンティドアーキテクチャと、ウェブベースで全体的なアーキテクチャを作っていこうと。あともう一つ大事な流れが、そのデータインテンシブなアプリケーションというものが非常に出てきていると。データに対するセンシティビティとかコンプライアンスの問題とか、データをどういう配置にするんだとか、そこら辺が非常に大きな問題になってきていると。そういう観点で見ると、その大体みんな第三世代に来たって言って、クラウドエラスティックサービスと書いてますけど、大体そういう背景だと見てるわけです。まあ巷で今日もGoogle さんも、マイクロソフトの話もありましたし、まあ、いろんなところがいろんなサービスを展開してきたと。やっぱり一番心理的に大きなのは Amazon なんかが本を買ってるような、みんな普段本を買ってて、私も買ってますけども、それと同じ感覚でそういうサーバーとかストレージサービスを変えたということは非常に心理的バリアを下げたと思うんですね。そこがその IT に対するその考え方をかなり僕は変えたんじゃないかと思います。そうやって見ると、そのクラウドコンピューティングの定義、いろんな方がいろいろなことを言ってるんですけども、まあキーワードは AAS と書いてる As a Service という、A はアプリケーションだったり、 S はソフトウェアで、 D は人によってはデータって言ったり、ディベロッパーとも言って、ディベロッパーと開発能力自身をアザサービスのように提供するとかですね、プラットフォームとか、 I はインフラストラクチャーとかホストとか、 X ってエブリシングと、まあ、ガートナーさんはこういう形でスタイルオブコンピューティングだと、コンピューティングスタイルの変化だということを、 IT イネーブルドなコンピューティングスタイルの変化だ、アザサービスだということを言ってるわけですね。マッシブリスケーラブル、フォレスターさんが言ってるのは同じようなことですけど、もう一つ重要なのはマネージドインフラストラクチャーと、そういうサービスを提供していくときにマネージされないといけないというところで、 IBM はですね、全部一緒くたにしていろんなことを言ってるんですけども、英語でそのイマージングスタイルだと、標準化されてエラスティックでスケーラブルでコモディティベースのダイナミックなアザサービスで提供していくものだと。 いうふうに、まあ、ちょっと日本語にしてみましたけれども、まあ、何言いたいかというと、こういうサービスの形態でそのサービスレベルを保証しながらこうエラスティックな状態を作り出していきたいというふうなものだと思うんですね。だからこれ簡単に言ってますけども、サービスデリバリーをする側からと受け手の側、受け手はさっきあのデバイスの場合もありますし人間の場合もありますし、そういうあとビジネスという観点からといろんな観点からこのクラウドコンピューティングの持つ意味というものが変わってくるんだろうというふうに見てるわけですね。まあ、そういう中で特に今アマゾンとかGoogle とかマイクロソフトにしても、こういうパブリッククラウドとパブリックに対して提供していくサービスをパブリッククラウドと、これは IBM だけじゃなくみんな言ってますけれども、こういうふうなオフプレミスのこういうサービスってあるだろう。ところが左側のところオンプレミスって言ってますけども、昔インターネットとイントラネットとあったように企業内のプライベートクラウドというものは非常に重要になっていくだろうというふうに見てるわけです。企業の IT 基盤に対してそれをクラウド環境化していくということと、そして企業内においてサービスを提供していく、そしてここからまたパブリックサービスとしてこの企業が外に出していくというようなところが重要になっていくだろうと。そうすると企業内のサービスというといろんなサービス管理とかサービスのライフサイクルということが非常に重要になっていくと。その上にいろんなビジネスモデルが作られていくんだろうというふうに全体感は IBM は見てます。まあ、そういう中で徹底的にサーバーストレージネットワークの世界というのはもうバーチャライズされた世界になっていって、その上にインフラストラクチャーアザサービスとかプラットフォームとかソフトウェアアザサービスという形のレイヤーができていって、一番上にそのパブリッククラウドももちろんあると、プライベートクラウドもあると、そしてその中のハイブリッドクラウド、ハイブリッドの形というものがすごく重要になっていくと。これはパブリックのものとそのプライベートクラウドを完璧にこう分けるというよりは、必要に応じてこう行ったり来たりできるモデルというのがかなり重要になっていくだろうと見ているわけです。まあ皆さんもご存知のように左側特徴的なものは IT サービスとか重量課金とか、この重量課金もプライベートクラウドみたいなことを考えていくと、その組織の中で組織間をまたがってこう部門チャージするような仕組みとかですね、個人だけじゃなくてパブリッククラウドの場合には個人に対する課金ですけども、そういう会計的なこともやっぱり重量課金考えていかないといけない。あとスケーラビリティって書いてるものが単にその大きくこう伸びる方向拡張っていうことだけじゃなくて、こう縮むことも含めてですね、そういうエラスティシティというのが非常に重要になると。ここのところは結構本質だと見てて、そのサービスを提供していくときに特にオープンな経緯とか企業内もそうですけども、小さくスタートして早く小さく立ち上げて、そして伸びるんだったら伸ばすし、ダメだったらすぐ縮めるみたいなようなことがクラウドコンピューティングの特徴としてはすごくあるんだろうと見てるわけです。まあ実際例としてですね、いくつか IBM は数年間やってきたんですけども、一番上がテクノロジーインキュベーションと、テクノロジー自身を開発していく R&D のその加速のところ、あと先ほどから申してますコラボレーションというところ、あとインフラストラクチャーの話、あと教育というか人材というものは非常に重要になっていくと見てるわけですけども、いろんなプロジェクトを起こしてきてます。それを少しご紹介していきたいと思います。R&D の加速って書いてますけども、 IBM リサーチが、世界に8カ所基礎研究所があって、いろいろまたがってますけども、アメリカに3カ所とアジアに3カ所とヨーロッパに2カ所あるわけですけども、その3000人の研究員が必要な IT リソースというものをそのクラウド環境の中で使えるようにすると、そのことによって今まである研究グループがですね、 ある研究環境を欲しいというと2週間とか3週間とかかかったものがほんの10分15分足らずでその配備されていくというような環境を作って、常時300くらいのプロジェクトがこのクラウドコンピューティングの環境を使ってやっていってると。これはその後ででもご紹介しますけども、まずポータルがあって、もう一つ大事なのは企業の中で使っていくとするとビジネスプロセスマネジメントというかワークフローマネジメントって結構大事なわけですね。これを使っていいとか承認するとかそういうビジネスフローを入れていくと。そして一番下はバーチャライズされた世界にしていくと。大体こういう形でですね、ちょっとビデオがありますので、こういうふうにですねリクエストを出します。こうユニックスとか Windows とか AIX とかこうあるわけですね。それまあ欲しいよと AIX を8台欲しいよとかこうリクエストするわけです。そうするとその中で今度 DB2 が欲しいよとか WebSphere のバージョンこれが欲しいよって言って選ぶわけですね。 Next とこう書いてますけども、それ選んだらリクエストを出すわけです。環境を選ぶとですね、そうサブミットってやるわけですね。そうするとさっきのビジネスフローを流れてきて承認しますよと言うとアドレスが送られてきて、そしてですねそこからプロビジョニングに入っていくわけですけども、だいたいプロビジョニングが、10分から20分で配布されるわけですね。そして今映ってますけども、ここはまあ10個ぐらいでそのステータスが緑とかこう出てましたけども、各プロジェクトのステータスが出ると、まあ、こんな感じでその研究環境がですねインテル系のものとか Z のものとメインフレームのものとかその上の AIX のしたりユニックスのしたりゼンをのしたりとかいろんなことやって、これで作ってというとまあほんの15分足らずでできると。非常にその研究者というものが研究環境を作ることに暴殺されるわけじゃなくてですね自分がやりたいことにこう集中できるようになったという意味で、ここは一つの R&D の加速になっていくんだろうと。こういう環境を持っている会社って非常に多いと思うんですね。例えばこういうことがやられています。あとイノベーションポータルというのは先ほどのようにアイデアを集めるということは結構大事になっていく。先ほどのインフォーマティブでコラボレーティブということを言いましたけれども、それをまず自分たちで体現しようということで3年ぐらい前からですね毎年20万人から30万人の社員とか家族とかビジネスパートナーの人が3日間ある環境の下でそのアイデアを出してディスカッションをして社会的バリューをどういうふうにやるんだとかそういうことをやってるものをクラウドで提供していってる。そういう意味でコストもハードウェアが4分の1コスト運用コストも7分の1になったっていうようなことがあるわけですね。そうするとここら辺のバーチャライズされてマネジメントサービスのところもいくつかミドルウェア違うわけですけど、一番上のアプリケーションはこのアプリケーションに応じて弊社ですと DB2 とかロータスコネクションとか Web 2.0 系のソフトウェアを載せてこういう環境を作っていってると。あと TAP というのがテクノロジーアドプションプログラムというのがもうこれは8年ぐらいやってるんですけれども、だいたい10万人ぐらいのエンジニアが弊社にいるんですけども、その10万人があるそのインフラの中で自分の持ってるアイデアとかソフトウェアとか全部こう登録できるようになってるんですね。そしてそれを使って製品に持っていったりとかいろんなことをやっていくと、まあ、ここ上に書いてますようにその ここでやられた 27% のプロジェクトが製品とかソリューションになって出ていってると。これがクラウド環境前のコストストラクチャーって大体こんな感じだったわけですね。一番最初申しましたように大体 70-80% がメンテナンスコストって言われるように大体そういうストラクチャーになってたわけです。それをクラウド化したことによってですね年間運用費用が ファシリティとか人件費、ハードウェアコストがだいたい 87% 削減されたわけですね。そしてその移行費用はここにちょっと積んでますけども、そういうソフトウェアがあって新規開発に向けていったと。かなりこういうふうに実際にその TCO の削減という意味ではクラウドというのは効くんだという、まあ、我々の実感ではあるわけです。まあ、こういうあのインターナルの経験をもとにですね、1年半ぐらい前からあの世界中にクラウドセンターというものを作っていって、お客様と一緒にあのプルーフオブコンセプトをやったり、実際にクラウド環境を作ってサービスを提供していったりとかいうことをやってます。ここありますようにそのダブリンとかサンパウロとか南アフリカとかバンガロアとかですね、ベトナム、なんか新興国が多いです。中国とか日本も開きます。だいたいそういう中のプロジェクトからいくつかをご紹介したいと思います。ベトナム政府は先ほどのイノベーションポータルのようにベトナム自身をあのこれはベトナムの通産経済産業省みたいなところですけども、科学技術省がイノベーションプラットフォームということで、あのエンジニアとか学者のアイデアをこう集める場を作って VISTA ということでですね、ベトナムイノベーションサービスなんとかっていうあれでやスタートしております。あと中国のこれ無尺というところなんですけども、あのここの赤いところですね、上海から2、3時間だと思いますけども、工業都市ですけれども、ここに無尺市のところが11のソフトウェアパークがあって10万人のそのプログラマーがいるらしいんですけども、その10万人が一つの会社で勤めてるわけじゃなくて、今まではあの日本とかアメリカのこう下請けプログラマーとしてこう個別にこう動いてたわけですね。そしてこの無尺市自身がそういうスタイルじゃなくて、ここ無尺全体を一つのソフトウェアセンター、アウトソーシングを上流から取れるソフトウェア開発センターに持っていこうということでクラウドを計画したわけです。それでこのバーチャライズされてクラウドコンピューティングマネジメントサービスがあって、上のところにあのラシュナルとかエクリプスとかですね、そのエクリプスベースの上にラシュナルのそのモデリング言語とか最新鋭の開発環境を入れて10万人の人たちがここを使うと。ということは何が起きたかというと、そこら辺のコミュニティのその開発能力という質がボンとこう上がったわけですね。世界標準にまずできたと。そういうコミュニティでやって質を担保できると。そうするとその10万人が一つの会社のようにしてアウトソースを受けるようになってくるということを狙ってやったわけです。非常に立ち上がりも早くてですね、実際に、どっかにこっち側にありますか、11月に IBM がブルークラウドというのを発表したんですけども、2月にあの作りますよと言って5月にはもうスタートしたと。こんだけのサービスをかなり早く提供できたわけですね。そしてこういうあのクラウドコンピューティングの環境に、先ほど言いましたようにソフトウェアの、開発管理センター、テストセンターというのはまあ標準的にあるわけですけども、それ以外にも教育検証センターとかアニメの制作クリエイティブおよび設計センターと、新しい産業のところをこう中小企業をパッとまとめてやっていくわけですね。そういう意味では産業構造自身もこういうクラウド環境の中で変えていくことができると。小さい企業っていうのはなかなかそういう先端的なあの IT 環境をあのできないわけですけども、そういうことをやっていってると。あの日本でもこういう無尺のスタイル を見てですね、自治体とか政府関係の方が非常に興味を持って、かなりこういう取り組みをしないといけないんじゃないかなというディスカッションをされていると思います。まあ、この無尺の場合のクラウドコンピューティング採用のメリットって書いてますけども、統一基準で先進的な開発プラットフォームを提供して品質を担保することができたと。開発コストもかなり下げることができたと。あと周辺のソフトウェア学院とか大学とかそういうことも巻き込んで人材育成ということもできるようになってきたと。かなりこういう 地域とか国を挙げての取り組みというものがクラウドコンピューティングにとっては一つの特徴的なものだとは思います。アイルランドもですね、同じようにクラウドコンピューティングセンターというのを立ち上げて、この場合にはイノベーションというアイデアを集めるところで、ソゲッティのイノベーションポータルとか書いてますけども、72時間で1万8000人からアイデアがバッと集まってきてやっていったとかですね、このダブリンで、このクラウドコンピューティングセンターを使って近隣の大学教授の人たちを、まあ、4、50名ですか、集めてですね、1週間ぐらい徹底的にこのクラウド環境とかマップリデュースとかですね、そういうことをコースを開いて、そこら辺の地域のこういう環境というもの、知的環境みたいなものも上げるようなコースをやったり、そういうことをやってますね。あとアイトリシティって、これはオランダですけども、オランダでこれはすごく着目されてて、5つのデータセンターを管理して複数のカスタマーを集めてですね、いろんなソリューションと、スポーツとか政治、経済、自動車、健康とか書いてますけども、そういうサービスをもう実際に提供していってると。ディベロッパーホスティング11点何ドルとか、これはイメージですけど、ちょっと見にくいかもしれないですけども、右の上にここはディベロッパーホスティングとかですね、デディケイティドサーバー、これサーバーのあれですね、バリューホスティングとか、e コマースホスティングとか、いろんなこういうサービスを提供していってると。新しい一つクラウドがその企業間をまたがってサービスを提供していくというインフラに一つなっていってると。ビジネスウィークもですね、今年8月にこれを紹介して、アジリティということを書いてますけども、サービスをお客さんに提供するのに非常にスピードを持ってやっていくことができたと。今までそういうサービスコンピューティングの環境を作るのに1週間も待たないといけなかったものが、ほんの数時間、1時間か数十分で済むようになったということを言ってます。そして新しいアイトリシティのスローガンがPower by the hour and power within the hour というふうに、時間単位でその力を提供するし、その1時間、時間単位で時間内にそういうことを実現するとかいうようなことを言っていると。実際にそういうサービスというものが出てきたというわけですね。EU もですね、全体 EU またがってリザボアプロジェクトということをやってて、サービスベースのオンライン経済をサポートすると、これはその大学とか政府機関とか SAP リサーチとかですね、サンマイクロシステムとか、そういうところが一緒になって、13のパートナーが一緒になって、大体20億円ぐらいのプロジェクトで動いていってると。あと、この人材っていうものも非常に皆さんも同じだと思うんですけども、こういう新しい技術が非常に革新的に起きてきて、ビジネスモデルも変えていくと、そういう中で分かった人間というものが本当にほとんどいないわけですね。我々も初めて遭遇してるわけですし、じゃあ学生さんがそういうことをこう意識して教育されたかとか、先生がそういう環境が分かってるかというと、決してそうじゃないわけですね。それほど IT の進むことが早くて、そういうことを何とかしないといけないと。この右上に書いてますように、新しく作り出される仕事の 60% は米国の労働者の 20% しか保持してないというようなことを言われてたり、一番下の方は2010年から2025年までに世界経済を支える8000万人のベイビーブーマーの人たちがリタイアしていくと。ところがこういう環境になって、ますますメインフレームとかラスのことを分かった技術者ってすごく重要になっているわけですけど、そういう人もいなくなっていくと。日本は特に労働者人口が減っていくわけですね。そういう中でどうやってこういう新しい技術とかこういうことが分かった人間、その上にビジネスモデルを作れる人間を作っていくのかということが大きな課題に世界ではなってて、これは1年半ぐらい前、ちょうど1年ぐらい前ですね、 IBM と Google と NSF ナショナルサイエンスファウンデーションが一緒になってですね、こういうことをやりだしたと。6つのカーネギーメロンとかバークレーとか一緒になって、クラウド環境を提供して、 あの Hadoop とかですね、そういうものを使っていろんな実験ができるような、だいたい数千台のサーバーを使って IBM があのクラウドサービスマネジメントのレイヤーを提供して、ミドルウェアを提供してですね、こういうことをやってます。1100以上のサーバーとか、今までもう700名以上の学生とか研究者が環境を利用していったと、オープンソースソフトウェアと、かなりこれはその学生だけじゃなくてベンチャービジネスにとっても非常に重要で、ベンチャーの人たちがこういう新しい技術とか、そのスケーラブルな環境をこう自分でできるようになっていかないといけないだろうと。実際にですね、プロジェクトもここにインバーティードインデックスとか、ウィキペディアのページランクとか、まあ、いろんなことをこうやってますけども、宇宙の衝突実験とかですね、一番大きなあれはここの先生とかあの学生が言ってますけども、インダストリーとアカデミアがコンピューティングに対して考えていることに関してかなりギャップがあったと、そういうものがこれでだいぶ埋められてきたと、このギャップこそを何とかしないといけないというのは我々の問題意識でもあるわけですね。日本でもあの九州大学さんがやっぱりこういう同じようなことをやろうということで、クラウドコンピューティングの環境を作ってですね、あの教育の中で学生さんが実際にあの構築したり、この中で実験をやっていくとかいうようなことをつい最近始められましたですね。やっぱりあの九州大学さんだけじゃなくて、いろんなところがこういうことを始めていくのは重要だろうと見てるわけです。ここまでだいたい実際例で、あと10分ほどであの技術の話とかそういう話をしたいと思います。大きくですね、やっぱりだいたい3層あるだろうと。一番下のバーチャライゼーションのレイヤーと、サービスマネジメントのレイヤーと、サービスを作っていくこと の3つのレイヤーがあるだろうと見てるわけです。一番上から見ると SOA でそのサービスを作っていくと、ビジネスプロセスということをやっていかないといけない。コンポーネント分かれていったときに、それをどういうふうに組み合わせてビジネスフローをやっていって、それもしかもコンポーネントは自社だけじゃないわけですね。そういうものをどういうふうにやっていくんだと。サービスマネジメント、これはあの先ほどの課金の問題であったり、モニタリングの問題であったり、いろんな問題を持っているわけですね。あと情報のインフォメーションアーキテクチャというところも非常に重要になっていくと、そこら辺 のサービスマネジメントというところをやっていくと。バーチャライゼーションというところはもっとあの簡単にある環境を配備できていくようなことを考えていくと、まあ、アンサンブルという考え方で、あの今までグリッド時代もバラバラにこのサーバーとかミドルウェアというふうにこう配備プロビジョニングしてたんですけども、例えばあのこういう、まあ、アプライアンスというかこう一塊でこの OS の上にこのウェブスピアこういうふうにやるという一塊で、その状態でボンと配備していくと。しかもそのアンサンブルとしてあのインテル系のマシン、いろんなバージョンあってもそれを一塊にしとく、パワー系というものを一塊にするという、そういうふうにしてもっとプロビジョニングに関するその労力というものを減らしていくようにしていこうと。実際にあのイメージ、 VM のイメージアプリケーションと DB2 と AIX みたいなのありますけども、こう配備したいというとバッとその環境を移してこういうふうにやると、かなり贅沢なあの使い方なわけですね。それをいろんなことをやっていくと、これはあの例えば今までですとウェブスフィアのバージョンがちょっと違うだけでもマシンも変えないといけないとか、そういうこともあのこういうことでできるようになるわけですね。実際にクラウドコンピューティングのこのシナリオのことですけども、アプリケーションのソリューションの人はソリューションデザインだけにフォーカスすればいいと、その DB のアプリケーションをどうやる、ビジネスロジックはどうする、プレゼンテーションロジックはどういうふうにすると、ソリューションのその構成だけ考えればいいと。そしてクラウドの方にこういうふうにあのやりたいよというと、下の方がアンサンブルマネージャーとかそういうところが自動的にその配備をやってくれると。そうするとここのデザインやってる人はですね、ハードウェアがどういうふうにプロビジョニングされるとか、そういうことを切り離してデザインすることができると、もっとアプリケーションとかビジネスロジックに集中するようにできるようになると。そしてここのところはそういうものと切り離されるためにもっと効率化ということを追求するようになると、こういうふうな製品群というものがあの 今も出してますし出てきますと。ここ同じ例ですけども、例えばシステム Z のメインフレーム系のアンサンブル全体があるわけですね、ここ。あとパワーとかシステム X 系のアンサンブルマネージャーがいて、もちろんここバーチャライゼーションレイヤーとか OS があって、アーキテクチャインターフェースがあって、こういうクラウドサービスを展開していくと。こういうふうにして下のバーチャライゼーションレイヤーのところがもっと簡単にプロビジョニングできるレイヤーを作っていくと、まあ今言った話です。あともう一つはオートノミックコンピューティングというのを2001年頃から弊社は推進してきたんですけれども、ますますコンプレクシティが上がっていくインフラのところで、オープンでヘテロな環境でどういうふうにサービスレベルを保持していくんだと、それをマネージできる技術、そういうところに自立化ということは非常に重要だろうということで、自己構成とか自己回復とかこういうことをやってきたわけですけども、いろんな技術がもう積み重なれてきて、例えばオートノミックマネージャーという中は基本エレメントはこの左にあるメイプグループって言ってますけども、モニター、アナリシス、プラン、エクスキュートで、ここはルールが入ってるわけですけども、そしてリソースに対してセンサーとエフェクターを通してモニターしたものに対してどういうアクションを起こすかということをやっていくわけですね。そして全体を組み上げて人間系も入れたフィードバックループを作っていくという構想のもとに、いろんなものを組み合わせてきたわけですけども、非常にいろんな技術が積み重ねられてきたと思います。こういうところがそのサービスレベルマネジメントのレイヤーに入っていってるわけですね。一つはモニタリングに関しても、リソースのモニタリングもそうですし、トランザクションのモニタリング、ユーザーごとにどうなってるかとか、そういうモニタリングということが重要になっていくと。これはガートナーさんの絵ですけども、今はバーチャライゼーションということが非常に大きな流れ、トレンドを決めてますけれども、2010年以降というのはオートメーションというものが一つのビッグウェーブを起こしていくだろうと。それぐらいそのサービスマネジメントレイヤーというのが重要になっていくと見てるわけですね。あとアーキテクチャ的に考えていくと、一番左の方がそのアプリケーションサービスの受け手というのは、先ほどのように人間であったりセンサーであったりアプリケーションであったりするわけですけども、そういうレイヤーがあるわけですね。そしてこっち側の一番右の方はサービスをこう作っていくサービスのライフサイクルがあって、真ん中の方がその IT インフラとアプリケーションをこう出していくわけですね。バーチャライゼーションのレイヤーがあって、 SOA のアーキテクチャ、それとインフォメーションアーキテクチャと、情報自身をどういうふうに体系だって持っていくのか、メタデータをどういうふうに管理していくのかという、そういうアーキテクチャがあって、その上にサービスマネジメントが出てくると。サービスマネジメントでいうと、こういうサービスのライフサイクル管理とか、イメージの管理とか、パフォーマンスの管理とか、課金のシステムとか、いろんなものが入っていくわけですね。それでただ大事なのは、こういうのを全部入れないとそのクラウドサービスができないと言ってるわけじゃなくて、クラウド自身のアプリケーションというものが大体できて、それに必要なそのサービスマネジメントのレイヤーもコンポーネントで取ってきてやっていくようになりますというようなことを言ってるわけです。サービスのライフサイクルマネジメントというのはやはり非常に重要になっていって、先ほども丸山先生の話にライフサイクルの話ありましたけども、そういうことがクラウドサービスのディプロイとか、それを消していく仕組みというものが作られていきますと。まあいろんなことでデータセンターに対しても熱の効率が 60% 削減とか、IT 資産の利用率3倍と、運用中心からビジネス機会を創出するモデルに持っていこうと。IBM 自身がですね、過去10年間、5年間で累計だいたい4000億円のコスト削減をやってきましたと。CIO が10年前は128人いたのが1人と。ホストデータセンター155個あったのが7個と。ネットワークも31個から1個に変えたとか、アプリケーションもこういうふうにやって、かなりの削減をやってきたと。その中の大きな2つというのが、そのプロジェクトビッググリーンというエネルギーを減らすやつ、それとクラウドコンピューティングのそういう環境であったわけですね。製品とかソリューションのロードマップとしては、その大体半期ごとにですね、こういうふうに デザインセンターを作っていくとかサーバー群で何が出るとかソフトウェアで何が出ていくというようなことをあの計画されています。先ほどのアンサンブルマネージャーとかあの地彫り関係のものとかいろんなものが出ていきます と、今でもコンピューティングオンデマンドというものもやってます。世界で2万1000台の CPU を使ってお客様のそのあふれたワークロードというものをこう吸収できるようなお客様の環境を可変にできるようなお客様のそのプライベートクラウドの環境をあの我々がリクエイメントを受けるような環境とかですね、データ自身を本当に情報って大事になりますからそれをプロテクションするサービスとかですね、1ギガバイトあたり950円と書いてますけども一見高そうですけども絶対守られるという意味では非常に大事だろうと。ブルーハウスというのも発表しました。そのパーソナルプロダクティビティアプリケーションということでこういうことをやりました。それでですね最後のまとめとしてメリル・リンチが90ページのクラウドコンピューティング のサマリーを出したんですけども、コストアドバンテージがビジネスアプリケーションで3から5倍と、パーソナルプロダクティビティアプリケーションでだいたい5倍から10倍のあれがコストセービングがあるって言ってるわけですね。だいたい2011年に8000億ぐらいの、ソフトウェアマーケットがあって、そのうちの 12%、 1600億はあのクラウドに行くだろうと言ってるわけですね。そのうちの、だいたい1000億がビジネスプロダクティビティアプリケーションで600億が広告に行くだろうと。2014年15年にはこういうクラウドコンピューティングに行く比率が 40-50% になるだろうという予測をあの我々もだいたい見てますけれども、だいたいトレンドとしてはクラウドがコンピューティングがそのバズワードだけじゃなくて確実にビジネスの中で何か起こしていくだろうと見てるわけです。同じようにその MIT テクノロジーなんかもいろんなこと言ってますけども、やっぱり中小企業とかスモールミディアムの会社にとって非常に重要だと見てると、だいたい IT ディパートメントってもうそういう会社って1人か2人ぐらいにしか持てなくなるだろうって言ってて、あのそうするとお掃除おばさんとかそういう感じになっていくだろうと、 IT エンジニアはですね、まあそんなこと書いてます。そういう環境の中で何が大事になっていくんだろうというようなことをこう言ってて、これはビジネスウィークですけども、あのリライアビリティが非常に大きなコンサーンになるだろうと。アマゾンも6時間落ちましたけれども、ただ大事なのはですね、こういうあの落ちたとしてもこちらの方に、あこちら、スモールビジネスにとってみるとですね、その経済性とかどっかに書いてあります、スケーラビリティとロープライスということを考えていくと少々落ちたって関係ないんじゃないのというようなことを言ってますけども、あと IBM も言ってますように大きな会社にとってみるとレガシーのアプリケーションとかすごくやっぱり既存のものがあるわけで、そういうものとの、 あのハイブリッドな形というものは絶対出てくるだろうと。そういう中であの今クラウドの環境がそのハードウェアのところからどんどん上のサービスクラウドの方になっていくだろうと。それと過渡期的にはクラウドがこういうドメインスペシフィックなクラウドがあって、それが結び合わされていくような標準化とか起きていって、将来的にはもっと大きなクラウドみたいになっていくだろうけども、多分こういうふうにいくだろうと。大事なトレンドとしては上のレイヤーの方になっていくと。そういう意味ではサービス自身というものは、これサービスサイエンスの方から取ってきたんですけども、サービス自身が実際人間の行為としてネゴシエーションをやったりいろんなものを作っていくところからデリバーしてポストのところってあるわけですけど、その一連のものに対してあのクラウドがミドルマンとして出てくる可能、クラウドサービスがミドルマンとして出てくる可能性というものは大いにあり得ると。そういうことを見ていくと、インターネットの第三ステージに来たときに、あの実際にこうスタートアップカンパニーがどんどんこう出てきていると。ここのクラウドのところではまだ出てないわけですけども、そういう話とかですね。あともう一つ、クラウドのエコシステムということが いろんなクラウドサービスというものを展開してきているので、このエコシステムを考えながらクラウドサービスということを考えていく必要があると、そういう意味でパブリッククラウドとプライベートクラウドを合わせてこのエコシステムの中で自分たちをどう位置づけるかというのが重要だろうと。ただバリアというのはいろいろあると、プライバシーとかセキュリティとかですね、企業内でいくと我々の問題でもあるんですけども、クラウド自身が何か新しいもの、と新しいものにはなかなか投資できないとか、ホリゾンタルなものですからなかなか予算化することが非常に難しいと、説得することがですね、そういうことを変えるようなロジックみたいなものがかなり必要になってくるだろうと、こっちの予算化とかですね、こういういろんなバリアがまだ考えただけでもありますと、テクノロジーで解決できること、ビジネスモデルで解決できること、ただ世の中、まあ、大体見てるのは確実にこれ波が来ると、そうするとこのバリアだけでできないというあの道はないだろうと、何かやる必要があるだろうというふうに見てますと。それでですね、もう時間もないんで、あのもうすぐあと 2分ぐらいで終わります。クラウドコンピューティングがそのある意味でやっぱりパラダイムシフトを起こすと、産業界サービスに関しても標準で質の高いツールプロセスを誰にでも、中小企業にもスタートアップカンパニーにもあるコミュニティに出すことができると、これってものすごく大きな意味があると見てるわけです。インフラストラクチャーとかサービスを標準化均一化できると、あと教育のところ R&D の加速とか、その教育のレベル、エンジニアのレベルを上げることができる、あと国と社会で見ていくと新しいサービスの概念とか産業構造の作り変えというようなことができるようになるだろうと。時間もないんでちょっとだけですね、あのいろこういう Z クラウドメインフレームのところのクラウドの環境とかですね、こういうあのメインフレームで、メインフレームの時はオンライントランザクションをこの場合クラウド環境を載せてあのいろんなことやってますけども、ちょっとだけ触りをお見せしたいと思います。ニュークラウドプロジェクトとか言ってこうリクエストしたりですね、あのカレンダーがあってこうリクエストしたり、 CPU 何台とかこういう環境欲しいよとか言ってやるようなことがまあデモではできるようになってますと。時間もないのであのこれで走りますけれども、晴海の方にクラウドコンピューティングセンターというのを作ってます。そこで毎月ですね、あの公開セミナーとかスケジュールとか半日ぐらいでこう触ったりするようなことをやってます。ぜひあのご興味ある方はいらしていただければと思います。あの非常に私どももこのクラウドコンピューティングというのはこのサービスの世界を確実に変えるだろうと思ってます。ぜひ一緒に何か面白いことができればと思います。どうもありがとうございました。